西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。梅雨の晴れ間の、ね、金曜日でございました。そういえばなんか先週も私いっぱい洗濯した覚えがあって、金曜日っていうのは意外と晴れるんでしょうか。明日はね、浴衣を着て琵琶をいただけるという日なんですが、明日のお天気がね、西宮神社おこしや祭りにお出かけの方にはちょっと無情な雨の、ね、予報が出てたりするんですが、どうなることでしょうか。さあ、第2金曜日は武庫川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の担当でございます。丸山先生には西宮市内の駅にスポットを当てて、その歴史徹底解説していただいてるんですよね。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先日テレビでめちゃめちゃ坂道を走ってらっしゃるのを拝見しましたが、
もう
なんか体力の限りという感じでね。
そうです、体を張って回収するという。
でもよく分かりました。阪神電車の駅がね、はい、ね、川のとこにあって、はい、こう坂道上がってって止まる、坂道降りて発車みたいな。
そうなんですよ ね、
あの原理がよく分かりました。
頂上にね、はい、駅を作ると、まあ、両方から勝手にこうね、停車していって、こうね、すごい加速度で発車できるっていうね。
ねえ。
すごい知恵ですよね。
やっぱりいろんな知恵が詰まってるんですね。はい、さあ、そんなね、ほーみたいなことが今日もいっぱい出てくるんじゃないかと思いますよ。早速リスナーさんからメールを頂戴しています。ラジオネーム、元ラジオ少年と申します。さんでございます。はい。今月取り上げられるのは生瀬駅、そして西宮ナジオ駅とのこと。さすがに北部地域の駅は私的にはあんまりご縁がないですね。生瀬駅は宝塚の一つ隣の駅にしてはかなり静かな印象があります。似て非なるところが大きいですが、阪神に例えれば神戸三宮の一つ隣、春日の道のようなイメージかなという感じです。一方の西宮ナジオ駅、ホームの半分ほどはトンネルというのが一番大きな印象です。ニュータウンの中核、バスターミナルもあり、快速電車も止まる重要な駅という位置づけなのかなと思っています。歴史的にも賑わい度合いも対照的な生瀬駅と西宮ナジオ駅、両駅にまつわるどんなお話が伺えるのか興味津々拝聴させていただきますといただきました。
めっちゃいいコメントなんですよね。
はい、
まあ、まさに新しいところと、まあ、古いところはどうなったのかっていう、しかもこの西宮のね、結構北部の方ですからね、ですからそういうところで今日はちょっと面白い話と思うんですけども、はい、その前にですね、まあすごいと思うんですけど、はい、ようこの放送してるね、この場所、はい、まあ、西宮駅、 JR の西宮駅ね、
駅前です。
駅前ね、はい、そこからお届けしておりますけれども、
はい、
なんとなんとね、よう考えたら1874年に関西初というか日本で2番目の鉄道でね、はい、大阪と神戸の間を結んだ時にできた6この駅があるんですね。6つの駅、はい、それの中の一つということは、なんとまあ関西で一番古い駅の前からね、発信してるということなんですよね。
すごいことですよね。改めて
ですよね、
感じますね、その凄さを。
で、その6駅の中のもう一つの駅が今の、はい、JR 尼崎駅っていうところがあって、はい、うん、で、尼崎駅ね、で、あそこはね、昔神崎って言ったんです。
神崎、
はい、神崎駅っていう、で、尼崎駅自体はお城のとこにあったんですね、
は
あ、でお城のあたりが尼崎のこう中心やったわけですよ。で、そうするとそのお城のあの辺の中心の人がこの神崎というね、
はい、
6つしかない、関西に6つしかない駅 でね、まあ、乗りたいと、
はい、
そうするとね なんかそこへ鉄道あったらええなと考えるわけ
です。あったら便利ですよね。
ですよね、ええ、で神崎と今度あの北から行くと伊丹ありますよね、
はい、
伊丹の人も神崎からこれ乗ったら便利やなと、
うん、
なら尼崎と神崎の駅と伊丹を結ぶこの鉄道を作ろうかと、
は
い、いうことを考えたんですよ、
はい、
でこれがね今日やる福知山線のその一番のルーツなんです。
おー、なるほど。
でそのどんな鉄道かって言ったら、まあ、当時ですからね、
はい、
まあ馬車鉄道ってね、
ええ、
このレールを引いてその上に馬が客車を引っ張るというね、まあ、そういう鉄道を作ってて、
はい、
でとりあえず伊丹と尼崎ね真ん中にちょうど神崎っていうのがあってっていう鉄道ができた、うん、でそっから先ね今度伊丹から今度池田へ、
はい、
ちょっと伸ばしてっていう頃にはね、うん、今度まあ、あんまりこの馬車はあかんやろうということでちょっとちっちゃな蒸気機関車でもね
、はい、
走らそうってあのレールの幅はちっちゃいんですよ、
はい、
でその蒸気機関車を走らしてあの繋いでたんですね、
うん、
でそのまあ池田っていうところまでまあ繋いでたんですけど、まあ、池田っていうとほんまは川西のところなんですよ。稲川の西川やからね、
はい、
なんか今川西池田言ってちょっと遠慮しながら駅があるじゃないですか両方あれは池田ちゃうねん
川西どっちなみたいな、
どっちやみたいなそういうあれですよね、
ええ、
でじゃあここまでできたところで、
はい、
今度ねあの舞鶴って
えらい遠くまで
えらいところ、はい、で舞、はい、鶴のところにね、まあ、った海軍のこうえらい大基地がね、
まあ、ありましたよね、まあ、
できるということでね、
はい、
じゃ あの大阪の人々はね、はい、じゃ あの大阪から舞鶴行くのにこの線ええやんかと、
うん、
もともとあるやんかっていうのでこれ買収しちゃってで尼崎のところからせっせっせっせね、まあ、うん、あのこう痛み通って、
うん、
でそのままずっと福知山行って、舞鶴までつなげようかっていうことになって、
う
ん、でこれ大阪と舞鶴を結ぶんで藩と各ね鶴を取って藩各鉄道という、
はあ、壮大な
これが計画された。
でも計画だけ
だ、いや計画いやできてね、はあ、まあどうやったか、じゃあこれからねどうやって進んでいったかという話ですね、
はい、
まあ痛み前できてるので、
はい、
阪郭鉄道は要するにまあ宝塚までまず伸ばしましょう、
うん、
阪郭鉄道になってから、
はい、
でずっと阪郭鉄道、尼崎から阪郭鉄道として宝塚まで開通するんですよ、
はい、
で宝塚から今度先ね徐々に今度福知山を目指して進んでいくじゃないですか、
はい、
で宝塚からちょっとわー伸ばしていこうかって言ってできたのが生瀬駅なんですよ。
もう
だから今の福知山線の生瀬駅っていうところは、
はい、
阪郭鉄道というその当時にできた古い駅なんです、
うん、
でその生瀬駅は当時ね、生瀬駅っていうふうに名前を言うと、うん、なかなかみんな、のろかっていう気になれへんかったのかもしれない。前だ、ちょっと言い方悪かったけど。
別の有名なものがあるわけでもな
く。あるわけじゃなしね。はいはい、まあ、街道のね。ほんなら、こっから、有馬温泉行けると。
ええ、そんな距離ですか？
距離やったんですね。でね、で当時その阪郭鉄道はね、こう営業面を考えたんやと思うねんけど、
はい、
その終点がその生瀬駅やったんですね。今の生瀬駅のとこ終点、阪郭鉄道の当時ね、
はい、
でそこでそれを有馬口という
有馬口、
有馬温泉こっから行けますよって、あるちょうど甲子園口みたいない
やそれは行けるでしょうけど、えらい遠いんじゃないんですか。
でね、私もこうどれだけ距離あるか、有馬温泉まであの直線距離で、まあ、パソコンでねペペペって測ったら 7.5 キロ
口ちゃいますやん。
そう、半角鉄道もようそんな有馬口いう名前つけるなと、ね、まあ、立派な、ね、生瀬というあの町があるのにね、村があるのにね、
いやでもそこからじゃあ皆さんきっと有馬温泉に行けるっていうことで利用客がきっと増えたん ですかね。
そうです。もともとね、生ではその有馬街道という中のね、まあ宿場、はい、まあ当然有馬まで行けるということでしょ。そこでね、あの有馬口まで行って、生瀬駅まで行ってね、はい、人力車乗ってね。
人力車乗り換えるわけですか。
乗り換えてね、はい、それでバーッとカゴとか人力車でね、それで、あの、
7.5キロ。
そう、船坂通ってね、それで、で、この有馬まで、こう、温泉に、これ結構繁盛したんですよ。
いやいや、そうなんですか。
それで今度ね、この、あの、有馬口のね、今の、はい、生瀬駅ですよね。でそこから先今度、はるか遠いですよね。もう前からの、うん、なかなかここから先行かなきゃ、舞鶴ですから、行き、目標舞鶴。
かなり遠いです。
かなり遠いですね。はい、でそこから今度、どこまで開通させたか言ったら、うん、阪神鉄道が福知山まで開通させたんですよ。
おー。
沿線まで行ってるでしょ。
徐々に行ってますね。徐々にね。はい、
で、福知山まで、こう、あの、尼崎からね、はい、まあ、ダーッとこう行って、大阪から福知山までは、こう、阪神鉄道が、こう、作ってくれたわけですね。で、その時ね、生瀬駅から先がね、はい、結構難工事やったんですよ。
は
あ、なんでかって言ったらね、この、向こう側っていう川はこうね、まあまさに我々、はい、あの、向こう側駅とかね、まあ、南部の方ではちょっとこう、結構、現代的な川としてね、はい、大きな川として流れてるじゃないですか。で、その宝塚のその辺の先のね、生でのところから先って言ったら、もう峡谷になってる。
結構姿が変わるんですよね。
変わるんですよね。まあ、まさにね、向こう側でもそっから先はね、はい、峡谷になってて、うん、その川の、ね、レール作るのに山の中行くの大変でしょう、そのね。はい、そこで、その川に沿って、
うん、
向こう側像に沿ってずっとね、くねくねくねくね、へーっとね、その、目指すは舞鶴だって言って、ね、こう、上がっていったわけですよ。
はい、
で、こう、くねくねくねっとやったら、まあ、えらいとこの峡谷の中をね、縫うようにして、で、途中、次の駅がね、まあ、武田尾というね、駅になって、うん、それから、まあ、道場という、まあ、神戸市の北区なんですよね。
はい、
で、道場まで行って、で、その先ずっとね、福知山まで通じてたと、うん、こういうことなんですね。
はあ。そりゃ難工事だったんでしょうね。
ね。
は
あ。で、結構そのずっと、こう、あの、阪神鉄道がやってて、うん、福知山まで通じたって言うたらね、
はい、
だ途端にね、今度、国に巻き上げられた。国有化されてしまったんですね。
あら。
はい、あ。もう、これ喜んで福知山まで次目指すぞ、みたいな時で、やってしまって、で、はい、国有化になって、で、まあ、あの、この阪神鉄道のところは、阪神線っていう名前になったんですけど、その後、福知山線っていう名前にね、現在の名前になったと。
なるほどね。
そういう歴史があったんですね。
まあ、国有化されて、ぐっとまた、あの、進んだんですかね。そういういろんな開発は。
開発はね。うん、まあ、それで本当に全部がつながって、舞鶴まではつながったわけですね。結局全部国有鉄道でつながったっていう話になるんですけど。
そういう歴史があるんですね。
そうね。で、そこの後ですね、うん、あの、1986年になったらね、はい、だんだん周りは都市化こうするじゃないですか。でそうするとね、その、伏線にしたいと。
あ、最初単線だったんですもんね。
そうそう、はいはい、川のところをこう縫うようにしてね、行きますからね。で、そうすると、その、こっからどうしようかっていうことで、生瀬からその道場までの間のこの南高寺のこう川を沿ってるところね、これじゃどうも伏線にできひんぜ、
はい。
で、しかも電化もやりにくいで、っていうので、ドーンとですね、もうトンネルにしてしまえと。
うん、
で、新しいコースに変えちゃったんです。
うん、
線路、
はい、
で新しいコースへ帰ってるとこのねナジオという、まあ、昔ながらのね、まあ、紙でもね、はい、まあ、あの
有名ナジオ和紙のね里ですよね、
有名なところ、はい、まあ、近く通るから、
ええ、
そこへ駅作ってよ、
うん、
っていう、まあ、要望があの西宮市からも出してね、
はい、
で山と山でこうトンネルをちょっと抜けてね、うん、またトンネルに入るっていうもうちょっとしかないところに、
はい、
西宮那智雄駅っていうね、
うん、
駅ができた。これが1986年なんです。
はあ、そっ か。でもここからあのエリアがまたぐっと変わっていくわけですよね。
そうですね。だから西宮ナジオ駅のところから、うん、今度はまあナジオという昔のこう村はありますけども、はい、辺りってニュータウンとしてね、まあ、開けていくわけですよ。だから今日はこの新しい線とね、旧線の話の、はい、この2つをちょっとこう注目して、うん、この両方旧線の方はどうなったの、
うん、
そして新しい線の方はそのナジオ駅ができてどう変わっていったのか、
はい、
これをねちょっと話してみたいなと思うんですね。
はい、じゃあどっちから行きましょうか。
どっちから行きましょう。そのナジオ駅から行きましょうか。それナジオ駅の西宮ナジオ駅というね、まあ駅が新しくできて、トンネルとトンネルのね
間に
、はい、あれ行ったらもうトンネルあって、出た思ったら駅やね。
それ半分トンネルみたいな。
半分トンネルですよね。
はい、ですね。
でまたすぐトンネル入りますよね。あの駅をね、近所のこの右側の方にもね、右側って東側の方にも、はい、ちょっとあのニュータウンができたわけですよね。新しくニュータウン、そのニュータウンをね、はい、ちょっと今日は紹介してみたいと思うんですね、
はい、
でどんなニュータウンかというとですね、これはもうまさに駅を降りて、でちょっとねこの2分ぐらいある2分半歩ですかね、歩いていくとすごいものがあるんです。
はい、
何があるこれはもうご存知です。
はい。斜めに上がっていけるんです
よね。そう
です。
そうです。
近代的な、はい、
このね、まあ、向こう側のちょろちょろこう昔ながらの走ってたら対照的に未来都市ですよ、ね。はい、
うーん、
ボーンと斜めにね、このエレベーター、
車高エレベーター。
そうです、車高エレベーターですよね。で、車高エレベーターというのはね、まあ、これ1991年にね、
はい、
まあ、それ作られたんですよ。
そうなんですか。
そうですね、うん、でそのずっと先にニュータウンがまあ広がってますよね、でこれも私もちょっとね、まあ、調査に行ってまいりました、
はい、
調査に行ってまいりました、はい、そうするとね、この私の調査によりますと、
はい、
このエレベーターを乗る、
うん、
でこれね、大体ね、エレベーターがどんなエレベーターかなんですけど、
はい、
長さが 145.57m、
うん、
結構長いでしょ。
結構距離ありますね。
ずっとね、
はい、
長い距離を、エレベーターですよね、
はい、
それでね、それがね、17人乗り、
うん、
これが2つあるんですよ、
はい、
でこう車高エレベーターずっと斜めになって上がっていくんですよね、
うん、かなり高低差あるんですよね。
高低差、よくぞ聞いていただきました、
はい、
高低差 57.5m。
うわ、空登るのしんどいですよね。
すごいでしょ、
はい、
でそれがエレベーターになって上がっていくんですけど、うん、まあ、一番上がね、3階と称されるところなんですね、
はい、
でこれまではね、登るとね、何分かかったかって私記録しました。1分55秒でしたね、うん、3階まで。
お
で、そこの途中にちょっと手前に2階というところ、
はい、
そこまでね、うん、下から直行しますとね、やっぱり1分33秒ぐらいなんですね。でこのね、車高エレベーターはね、なんとすごいですよ。これ西宮市が運営してるんですね。
そうなんですか。
ただで乗れるんです
。ただで乗れるんです。はあ、
もうあのケーブルカーですよ。
うわ、
どっちかと言ったら
なんか楽しいですね。毎日これに乗って通勤通学できるとなると、ええな、ここ住みたいなと思う方も多いかもしれないです
ね。ですよね。それで上がったらね、
はい、
ま、周りがね、このな、うん、あの、池田正夫さんっていうね、
はい、
あの、芸術家の方がおられましたよね。
はい、
あの人のこの立体、あの芸術みたいなのが、こう周りにバーッとあってね、うん、
はい。
で、周りはね、丘と、この建物が、うん、一体化されてるような、もうものすごいこう未来都市なんですよ。
へ、うん、
で未来都市これすごいな。これきっとなんかどういうかジブリのね、
はい、
まあ、なんかもうアニメに出てきそうなね、
ちょっとこう異次元の
異次元な未来都市な
イメージ
でね、
は
あ、出てきそうやなと思ってたんですよ、
はい、
で調べたんですね、
うん、
これなんかそのアニメの舞台になってないかなと思ったら、うんうんうん、これ結構エレベーターもなんか舞台に映画の、
そうなんです、あの2017年の幼子我らに生まれという、
はい、
あの重松清さんの小説をあの三島由紀子監督が映画化なさった映画のね、これ設定 生は東京っていう設定なんですけど、その結局家に帰るときにあの社交エレベーターに乗るっていうのがすごくこうイメージとしてあのぴったりだということでロケされたんですよ、ここで。
ロケ地なんですね。
ロケ地なんです。
なるほどね、はい、やっぱりそうでしたか、うん、それでね私も調べてみたら、
はい、
1991年にこの西宮ラジオのあの茶子エレベーターできたんですよね、うん、そうするとね同じ時にね今度山梨県に茶子エレベーターできて、う
ん、
で同じようなその、はい、この未来都市みたいなできてるんですよ、
う
ん、これがね、うん、コモアシオツっていうんですね。
へ、
まあ、名前からしてちょっとね
なんか未来的ですね。
未来的ですよ、うん、でこれがねなんとね千と千尋の神隠しのモデルなんですよ、
はい、じゃあやっぱりそういうイメージなんですかね。
そうですよ、その映画でね本当にそのロケしたいっていう気持ち分かるような都市なんですね、う
んうん、ねえ、へえ、もうなんか最先端という感じですね。
最先端のその町がその新しく西宮ラジオ駅のところにできたっていうね、うん、
まあそれによっていろんなあのエリアがね、それこそあの車庫エレベーターの東側もですし、あの西川のこう山の方もね、何々台何々台ってずいぶんたくさんのあのそれこそ住宅街が開けましたもんね。
そうですよね、だから新しい街がまあそこにできたっていうのは、そのまあよう考えたら新しい線路を引いたからできたわけですよね。
なるほど、
ですよね、
そういうことですよね。
で阪郭鉄道がこうビューッとね、まあ、まあ言ったらこう作っていった、
はい、
その向こう側沿いのこの線路ね、うん、この線路やったからこそ、まあ、まあそれを回避するために未来の線路ができたわけですね。それで駅ができて未来都市ができたと、こういう
よかったよかったっていうところですが、その昔の線路はどうなったのってところですよね。
ですよね、
はい、
その昔の線路ね、はい、だからどっからやったら生瀬からその阪郭鉄道が作っていったっていうのは、
はい、
そのまま武田を通ってね、そして道場を通って、で結局道場と生瀬の間が新線にね、その先のその新線に切り替わったわけですよね、
はい、
だからその新線に切り替わったので、その切り替わった後、
はい、
まあ、廃線になったんですね。
うーん、他になんか利用はできなかったんですかね、廃線になっちゃったんですか。
でね、
はい、
この峡谷を通ってずっとね、うん、あの線路がもともと作られて、そして新しい線路に切り替わったっていうところがね、これ全く同じ条件のところがあるんですよ、
う
ん、これどこでしょうと。
え、どこですか。
これね、うん、京都なんです。
はあ、
京都のね、
はい、
トロッコ列車、
はい、にぎわってますよね、観光施設として。
ですよね、
はい、
で峡谷のところで実はね、あの保津川っていう川なんですね、で保津川っていう川を、これ向こう側と全く同じ条件なんですけど、
うん、
保津川のところにこう峡谷沿いに山陰本線というのが走ってたわけですよ、
うん、
ずっとね、
はい、
でそれがまあ電化で複線化っていうので新しい線路をバーンと直行したから、
はい、
余った廃線になった線路のところをトロッコ列車にしたんです。
ナイスアイデアですね。
ですよね。
ね。
で向こう側の方のこの峡谷のこれね、景色めっちゃ似てるんですよ。
うん、なるトロッコ列車走る人だ
よ。走らしたね。
と思いますけど、
思いますよね。
はい、
で全くね、これがね同じような景色でね、私ね、うん、昔ねその保津川の方はね、
はい、
写真撮りに行きましたよ、蒸気機関車が走ってた頃。
はあ。絵になりますよね。
絵になるんです。
映えますね。
映えますよね。
本当にね。
C57 というね、うん、まあ蒸気機関車が客車を引っ張ってね、
はい、
この保津川のこのもうギリギリの単線のところをね、走ってるところをギリギリのところ行って撮って、写真撮りまして、写真撮ってたんですけど、はい、そのギリギリのところ走ってたのと、全く同じ条件で、昔はこの福知山線のこの、 向こう側沿いのこの線路のところを C57 という全く同じ蒸気機関車が走ってたんです、
はあ、その写真はお撮りになってないんですか。
実はね、うん、その当時福知山線っていうのはそのジーゼルカーになるでしょ、ジーゼルカーになる、
はあは
あはい、ね、全国でも先進的なその路線やったんですね。
あ、ちょっとモデルケースみたいな感じで。
そうなんです、そうなんです
。あ、先行ってたわけですか。
先行ってた。それでね、その457の代わりに、これ、俺、うん、あの、リスナーの方で、うん、ご存知の方おられると思うんですけど、
はい、
オレンジ色のね、機関車で、はい、ジーゼル機関車で、
うん、
そのドイツの技術を輸入してね、
うん、
作ったっていう、その、まあ、ジーゼルやから先進的ですよね。
はい、
ドイツ先進的やったから、ジーゼルの、あの、機関車もええやろ、いうので、このその技術を用いたデーデー54っていうね、
は
あ、そういう機関車走ってたんですよ、
は
あ、ところがね、そう呼んで走ってたんで、まあ、私はあの福知山線を取りに来なかった、撮影しに来なかった
蒸気機関車じゃなきゃダメみたいな感じですか。
そうなんですよ、その目の敵にしてね、あのデーデー54を追ったんですけど、はあ、その目の敵にしたかどうか知らんけど、
はい、
その故障続きでね、
あれあれ、
はい、これで日本の技術がやったらええのに、うん、ドイツのあれを改変できなかったっていう条件があって、
変えちゃダメってことですか。
変えちゃダメっていうので、結局変えられなくてもう廃車になっちゃったんですね。
あら、まあ、
でもまあその当時はだから、もしもあれだったら私もこう向こう側を走る、峡谷を走るね、
はい、
C57 を取りに来て、その前までは走ってたんですけどね。
でその後どうなったかっていうのは後編に続くです。桜FM、今日の西宮再発見は向こう川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の担当で、JR の生瀬駅、そして JR 西宮名塩駅を徹底解説していただいております。いや、またホルルンさんからですね、はい、メールが届きまして、ちょっとご紹介しますね。暑い寒い迷ってるばかりいるうちに梅雨に、本当そんな感じですよね。来週は10年に一度の暑さとか、本当かな、毎年そんなこと言ってないと愚痴ってみましたが、今日は軽快爽快な丸山先生のご登場ですね。今日は生瀬ラジオのお話。生瀬と聞くと真っ赤なウィルキンソンを思い出します。そして長いエレベーター。さてさて、今日も丸山先生の楽しいお話を、楽しみにしていますといただきましたがね、長いエレベーターは西宮ラジオ駅の車高エレベーター。そして生瀬真っ赤なウィルキンソンね、ありましたね、
工場があった
ね、工場がね、でなんかあそこなんか幻の駅があったんですか。
そうですね、草川駅っていうね、駅があったりするんですが、
まあ、その工場のために
って、そうですね、
まあ、幻の駅はまたいつの日か、はい、でいろいろとありますから、幻のって言われるのは特集してお届けできるかななんて思っていますが、さあ、西宮名塩駅、そして生瀬駅ね、その古い線路の方は今廃線になりまして、ハイキングができるんですよね。
そうなんですね、はい、ハイキングコース、トロッコ列車やったらよかった
ね。私もそう思います。自力で行くよりなんか乗っかってった方が楽しい気がするんですけど楽だし。
でもね、だいたいね、4.7 キロぐらいが、まあ、ハイキングコースとしてはね、
ほうほうほうほう、
いいんですよね、
はい、
で、まあ、最初は廃線になった後は全然開放してなかったんですけど、まあ、自己責任ということで、はい、最近はハイキングコースとして、まあ堂々とね、
ただ本当にトンネルの中なんか真っ暗ですからね、
はい、
ヘッドランプとか懐中電灯は必ずお持ちいただきたいですし、足元もやっぱりちょっとね、
そうですね、
枕着なんかが大丈夫かなみたいな。
その枕着おもろいんですよ。おもろいっていうか
面白いんですか。
枕着があるでしょ、
はい、
ね、ついついね、
はい、
枕着の感覚を考えてしまうんですけど、
はい、
等感覚じゃないんですよ。
それ怖いですよね。けつまずきそうですよね。
でね、はい、これ、あれね、ハイキングコースでね、うん、まあ、景色あんまり僕見なくて、
は
あ、横ばっかり、その鉄道の後のあれを見る。
痕跡を
見るんですけどね。はあ、そのね、まあ、枕木と枕木の間っていうのは結構ね、感覚がね、なんか施設あるから変わってるんですよね。
なんでですか。
なんででしょうね。こう例えばこう、ちょっと線路がこう横にね、
はい、
こう分岐するとかね、
とか、まあ、
とかなんかね違うんですよ。でこれねハイキングコースのまともにあの下に枕木がありますから、
はい、
これねめっちゃおもろいしですね、うん、それとねそのハイキングコースだけにこの柵があるわけですよ、
はい
ね、やっぱりこうね、うん、その守ってくれるっていうかね柵なんですけど、その柵がね実はレールでできてる、
そうなんですか。でいや気がつけへんかったわっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますが、
で
レール、
そうなんですよ、柵のこう、あ、こう柱がこう立って横にこう柵できますけど、はい、それらにねこうレールをこうレールやんみたいな、
はあ、廃物利用ですかね。
でねそのレールが面白いのはね、はい、なんとねその、うん、昔のレールって結構ね、まあ、貧弱なレールなんです。重たさとしてね、まあ、1メートル何キロって言うんですけど、うん、まあ、そういうの昔のレールね、
うん、
でその多分細いレールもあるんですよ、
うん、
でそういうレールも時々その渡る橋の下覗いたらね、この、まあ、あのハイキングコースになっててこうわざわざこう作ってくれてはるんですけど、その下覗いたらね、うん、あのそのレールとかあるんですけど、
うん、
これ確実にね多分感覚鉄道の時に使われてたレールが方々に見れるという、
あ、でも名残があるんですね、そうやって
名残があるんですね。前ね甲子園口の駅のところでね、はい、半角鉄のレールが使われてるってい
う、屋根のちょっと下のところに、
はい、もっとわんさか、わんさか見れるかもしれんと。
じゃあぜひ見つけていただきたいですね。
そうですね、だからレールをこうずっと見ていくとね、これまた、あ、ここにも使われてると、
うん、
ちょっと刻印ないんちゃうかなとかね、
はいはい、
気をつけてみてください。なかなか
本当です、ね、
自己責任ですから。
いや景色と同時にそういったものをね、はいはい、探す楽しみも
ありますよ ね,
すよね。
それとね、はい、まあ、レールも見てもらわなあかんし、うん、まあ、時々対比書みたいにね、まあ、はい、あの補線のね部員がこう対比するところとか横にこうちゃんとね出てたりするんですよ、うん、
はい、
で、まあ、何しろあのその保津川とほとんどそっくりでめちゃめちゃな渓谷があって、うん、で、まあ、秋やったらあれ綺麗でしょうね。秋だと桜とかね、
もみじとか ね最高ですよね。
最高だと思いますね。でね、途中でね、やっぱりトンネルがあるんです、
はい、
でね、うん、トンネルもそのままですよ。ここ汽車、はい、汽車走ってた、ちょっと煙のために上なんかちょっと楕円になってるなみたいなね、煙がこもらんようにね、はい、うん、なってるなっていう鉄道で、でレンガ造りの鉄道の中のこうね、
うん、
でそこ方々にレンガ出ていくんですけど、
はい、
私もね、まあ、景色ほっぽり出して何見るかって言ったらね、レンガの積み方見る。
いろんな特徴があるんですか。
そうですね、まあ、はい、あの一般的には鉄道ではね、うん、イギリスね、はじめイギリスがね、はい、あれイギリス積みって言って、
うん、
この長いの長いの長いのがこう一列になってて、
はい、
その上の段っていうのは短い短いちっちゃいちっちゃいちっちゃいのが走ってて、でまた長いの長いの長いのってこれイギリス積みなんですね、
はいはい、
で長いのが同じ列で長いのがあって短いのがあって長いのがあって短いのがあって、これフランス積みっていうん
ですね。そうなんですか。
そうなんです、うん、だからね、どんな積み方してるのかって、で短いのばっかりね積んでるの小口積みっていうんですけど、
混在してるんですか、そういう積み方。
そういうのね、いろいろなね積み方があって、 でも、はい、これサボったんちゃうかなと思って、どっちの積み方でもちゃうぞ、いい加減に積んでるぞとかね。
そういうのをこう見て歩く楽しみっていうのもありますね。
そうなんです。でトンネルの中入ったらね、
うん、
この枕木がね生き生きしてるんで、やっぱりね冷却保存されてる。
なるほどね。まあ、いろんなそういったあの、ね、鉄道の遺構であったり、それからもちろん景色も最高ですし、
そうです。
なんかあの足湯もあるんですって。
そうなんです、はい、その先行ったらね、ずっとその竹田尾のところまでね、はい、行きます。でトンネルね、ちょっと気をつけなあかんのは、
はい、
中身真っ暗ですから、
はい、
そう全然ね、まあ、うん、あの懐中電灯とか、もうそれこそスマホをつけっぱなしとか
本当ですね、
ね行かないかんですけど、
うん、
その足湯のところまでやったらね、そう今までの疲れが癒されますよ。2時間ちょっとぐらいでね、はい、竹田尾のその駅がありますけど、それよりちょっと先のところにね、
うん、
この無料の足湯があるんですよ、
はい、
でそこへ足入れてね、
はい、
こうあの
疲れを癒して
疲れを癒してね、
まあ、あの桜博士の笹部慎太郎さんの易楽山荘もあの近くですしね、
はい、よくご存知です ね実はその足湯のちょっと手前ぐらいですよ。
うん、
その足湯の竹田尾の駅の行く手前ぐらいにはその笹部さんの演習林があったんですよね。
ねえ、ぜひだからいろんな楽しみが見つけられる廃線ハイキング、あの自己責任でお出かけいただきたいということでございますのでね、今日の話を聞いて、お、行ってみようかなという方はぜひね、またお出かけいただきたい、はい、トンネルの中は夏涼しいですよね。
そうですね、うん、あと暑いでしょうね、もうそろそろ
熱中症にもお気をつけて、そうそう、自己責任で、
はい、春秋ですね、綺麗なね、
まあ、あのいろんなホームページでご紹介があったりとかもしますので、はい、その辺もね参考にぜひお出かけいただければと思います、はい、さあ今日はナマゼと西宮ナジオご紹介いただいたんですがね、なんかあの地名としてはちょっとユニークな地名もあるんですね。
そうですね、実はね、ナマゼ駅のすぐそばに、はい、この塩瀬支所というね、うん、西宮市の、
はい、まあ、
帝京西宮市ですから、はい、塩瀬支所ってあるんですよ、
はい、
で実はここのあたりね、一帯ね、塩瀬村というね、はい、まあ、村があったんですね、でそこの塩瀬、なんで塩瀬というかというと、先ほど出てきた西宮ナジオ駅のナジオの塩とナマゼの瀬を取って、で両方合わせてここが塩瀬村となったんですね。
でもそのまんまだったらジオゼじゃないですか。うん、ねえ、
はいはい、
そのでも塩瀬、
はい、塩瀬
ですね。あ、
ナマゼとナジオを合わせて
点々を取って
塩瀬村というのがこう明治の時に結局そのできた村だったんですね、最初。
で今その塩瀬支所は西宮ナジオの駅前にあるということ。
西宮ナジオの駅前にあるんですね。西宮ナジオの駅前
な
んですね。
そうなんですね、はい、なんか
失礼しました。
いやいや、でも本当に、まあ、そういう地名のね面白さもありますし、まあ、ここらあたり本当にあの日頃あんまり馴染みがなかったっていう方もですね、今日はおお、この話を聞いたらちょっと出かけてみたくなったななんて思っていただけてるんじゃないでしょうかね。
そうですね、で私はこうなんかあの北部のところで、え、塩瀬やったんちゃう、生瀬やって、今日もちょっと間違えましたけどね、
はい、
ラジオとその塩瀬とナマゼというのがね、こう、こうごっちゃになってしまうんですけど、うん、まあ、そういう意味があって、もともとはこの塩瀬であって、
はい、
で今日の取り上げた西宮ナジオ駅と、
はい、
そしてナマゼ駅というのはこう塩瀬という村で、まあ、一件落着と、
はい、あの俳優のね、ナマセさんはナマセ勝彦さんっていうんですけど、勝久さん、そうそう、生瀬勝久さんなんですけど、生瀬小学校の出身なんですって。生瀬と生瀬って本当にややこしいです。
で、塩瀬がね、両方とも、なまらないという。
難しいところでございますが、はい、はい、ということで楽しませていただきました。今日は JR 生瀬駅、そして JR 西宮ナジオ駅を、徹底解説していただきました。丸山先生どうもありがとうございました。さて、来月の丸山先生の登場は7月の11日でございます。で、今度は阪急の苦楽園口駅にスポットを当ててということなんですが、
これもまたね、はい、面白いですね、
うん、
この温泉つながりですね。
なるほど。
ちょっとヒントとしてはね、
あ、ラジウム泉、
そうですね、ラジウム温泉がなんと苦楽園にあったという、
なんか有名人もいっぱいいらしてたとか、
そういう話になりますよ。楽しみです、
はい、はい、7月11日もどうぞお楽しみに。そして偶数月の第3金曜日は酒ミュージアム博士家記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいています。来週の6月20日は学芸員の大浦和也さんをお迎えして宮水について教えていただきます。ですので、あの大浦先生のメッセージもねお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 さあ今日は JR 生瀬駅、 JR 西宮なじお駅、ちょっと北部の方にもスポットを当てていただいたんですが、まあ、本当に西宮っていろんな顔を持ってる街だなって改めて思いますよね。
ですよね。
いやいやいや、自然にあふれた廃線ハイキングなんていうのも楽しそうですし、また来月はね、町の真ん中西宮の、
はいはい
はい、クラーク園口だそうでございますので、もう JR から阪急阪神いろんなところを網羅して先生にはいろいろ教えていただいておりますので、また次回の、ぜひぜひそのね、あのクラーク園口駅阪急の、
はいはい、
ここについての質問とかエピソードなんかもお寄せいただけたら嬉しいですね。
はい、
はい、ということでお待ちしております。今日は向谷女子大学名誉教授の丸山武夫先生にいろいろと話を伺いました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあということで、本当にあのいろんな西宮の話題を再発見する番組、西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。